早いものでもう6月になりました。もう第一四半期も今月で終わろうとしています。皆さんはご存知でしょうか。6月の第2週は日本バプテスト連盟では病院デーというのに設定されています。これは1953年の連盟総会の中でバプテスト連盟として病院を作ろうという決意がなされて、その2年後に本格的にバプテスト連盟の医療団の一つとして京都バプテスト病院が開設されました。今このバプテスト連盟の医療団にはですね、こういう病院だけではなくて老人福祉、それから保育園、それからいろんな施設が総合的に建てられ、京都の中のまさに中核病院としてその働きがなされています。ただ運営は必ずしも順調ではありません。というのはご存じのように今医療費等の削減によってですね、利益率が 1% あるかないかというところで、たまたまコロナがあったゆえにですね、補助金があって黒字になったという状況もあり、かつて看護学校があったんですけども大幅な赤字のゆえにこれをやむなく閉鎖せざるを得ないという現状にあります。ここの医療団の基本理念はですね、人間は体と心と魂の全人格的存在であるというのが基本理念です。それゆえにキリスト教病院としての存在意義がこの基本理念にまさに現れているというふうに私は思っています。病気といえば皆さんはもう一つ、6月12日にレモネードデーというのがあるのがご存知でしょうか。これはアメリカのですね、コネチカット州にアレックスという女の子がいました。彼女は生まれて1歳の時にですね、小児がんというのが分かりまして、それから闘病生活が始まりました。4歳になった時、彼女は自分と同じがんで苦しむ子どもたちのためにですね、なんとかお金を貯めて病院に寄付をしたいと決意をします。当然わずか4歳の女の子ですから、あなたにどんな働きが出るのということで両親は反対をしますけども、しかし彼女の決意は固くてですね、とうとうその熱意に押された両親はその働きに賛同し、またお兄さんの協力を得てですね、自分の家の庭に小さなレモネード店を開くんですね。そして一杯当時のお金で50セントでレモネードを売って、その売り上げをすべてがん研究の資金として寄付をすることにしました。やがて彼らの家族はコネチカット州からフィラデルフィアに移転してもですね、同じような活動を続けました。この症状を悪化するにもかかわらず、このアレックスの頑張る姿はですね、やがて友人や家族、そして善意の企業等に広がって、最後には全米に拡大します。そしてその当時の売上がですね、まあ1990年代ですけども70万ドルに超えたという記録が残っています。今でいうと約1億円ぐらいですかね。しかし彼女はわずか8歳という若さでこの世を去ってしまいます。しかし彼女の意志は 多くの人々に受け継がれ、毎年6月12日、全米でレモネードデーとして、がん研究のために募金が集まれ、今日に至っています。この活動は、今やアメリカだけにとどまらず、日本においても、ヨーロッパにおいても、全世界にこの日をレモネードデーとしてですね、アレックスさんの意思を今継承して活動しています。がんもかつては死亡の第1位を示していましたけれども、今、医療技術の発達と、また薬によって徐々にその治る病気として今、治っています。今、私たちの教会でも、中村兄弟が今、がんと闘っていらっしゃいますけれども、私たちの祈りの中で、また再びこの教会で元気な姿でお見えになることを信じて、今、祈っている段階ではないでしょうか。さて、病気といえば、今日読んでいただきました、マルコの福音書。俗に言う長血の女と言われる有名な箇所であります。この箇所はよくよくご覧になって分かりますように、街道司、ヤイロの物語が先にあって、途中でこの長血の女の物語が出て、またヤイロの娘の話に戻るという、いわばサンドイッチと言いますか、二つの物語が、ヤイロの娘と長血の女と、この二つの女性の問題ができています。まさにこの長血の女というのは、ヤイロの娘の問題の中に、もう一つ突発的な事件から起きているかのように挟み込まれているところに特徴があります。この二つのこの奇跡の癒しの物語にはですね、共通点と相違点があるのはご存知でしょう。まず共通点を見ていきたいと思います。共にこれは女性であるということですね。一つはヤイロの娘で、もう一つは長血の女、もう一つはですね、ヤイロの娘は12歳というのが後に出てまいります。そして長血の女は12年間もこの病気のために苦しめられたというところです。12という数字は極めて聖書的には重要な数字です。では相違点は何でしょう。相違点は先ほど言いましたように、一つは未成年であること、もう一人が当然成人女性であること。二番目として、街道司、ヤイロの娘というふうに言われていますので、街道司をやるほどですから、多分親は裕福で、まあそれなりに身分の高い父親の娘にあったというふうに思われますし、もう一つは、長血の女は、もうその病気のためにすっかり財産を食いつぶし、社会から阻害され、差別された存在であるということなんですね。で、3番目が、ヤイロの娘は自らイエス様に行動を起こした形跡は何もありません。ただ父親が娘のためになんとかイエス様の力に頼りたいといういわば消極的である態度に対して、他方は自らがイエス・キリストになんとか会ってこの病気を治してもらいたいという積極的な態度がありありと聖書に見えています。ここで私たちが問題提起されているのは、この二つの物語について信仰に対する問題提起というのがされています。ここで長血の女性について少し 見てみましょう。まあ、ある意味ではこれは女性特有な事象ですので、12年間もこの病気のために悩まされて、あらゆる治療を行ったにもかかわらず効果がなかった。そしてまた表現も面白いんですけども、多くの医者にかかって散々苦しめられと書いています。普通医者にかかるというのは病気を治したいために医者にかかるわけですけども、医者に苦しめられるということですので、この医者がかかっても何ら効果がなかった。そればかりかますます悪くなる一方でありし、持ち物も皆費やしてしまったというふうに聖書は記しています。この中地の問題というのはレビ記の15章に詳しく規定されています。それは当時の人々というのは血は血液ですね、体内にある限り生命の源であり清いものであるという認識です。しかし一旦これが体外に出ると汚れた存在になるというんですね。それゆえに血を外に出している、怪我している人、またこういうふうに長血の女性は不浄とされ、差別され、完全に社会から断絶される存在だったんですね。聖書の中に皆さんご存知の良きサマリア人の例えが出てきますね。旅人が重傷を負って血を流して道端に倒れている時に、祭司とレビ人が通りかかります。当然彼らは律法をよく知っていますから、血を流した人に触れた途端にですね、自分は不浄な存在になるんですね。だから彼らの常識では言えば、律法に従って彼らは行動したに過ぎないのです。ところが律法の規定から外れたサマリア人にとっては、目の前にいる旅人を何とかして助けてあげたいという思いの中で行動した。私たちは律法を取るか命を取るかという選択の中で、どういう選択をしますかという問いです。彼女は聖書にも書いてありますように、医者にかかったけれども何の効果もなく、多分医者だけではなく多くの霊能者、また呪術者たちにもすがって、何とか私の病気を治してほしいと行動したに違いありません。しかしそれは何だ好転もしなかったばかりか、ますます悪くなる一方だったというんですね。でその時、主イエスの多くの奇跡の技を耳にして、イエスのもとに駆けつけて、私の病気を治してもらえるかもしれない、まさに笑うもすがる気持ちでイエスのもとに訪ねたことが想像されます。そして多くの群衆に押されながらもですね、彼女はイエスの服に触れた。するとその時に病気は癒されたというふうに聖書は書いています。本来ならば女性の汚れが 移るということが知ってますので、イエス様の衣に触ること自体本当は禁止なんですね。しかしそれにもかかわらず女性はイエスの服に触ったっていうんです。そしてその時に血が止まったことを感じ、逆にイエス様は自分の体から力が出ていったことに気づかれたというんですね。私たちも時々巣鴨のトゲ抜き事情とかですね、こう何か自分の病気とか痛いところにこう手を触ったり、こう水をかけたりするとですね、その病気が治るという噂っていいますかね、伝説っていいますかね、多くの人々がそういうものにこう求めることがあります。それは人であったり物であったりする場合があります。それだけ我々が本当に苦しい時に治るものなら何でもいいという思いの中でやる行為がしばしば見受けられます。しかしこの場合はイエス様という存在と人が作ったものとは全く違うものなんですね。イエス様は力が出ていったことに対して気づかれた時に弟子たちに誰が自分に触ったのかと問います。そして弟子たちの答えは、こんなに多くの群衆がいるのに誰がイエス様の袋に触ったかと特定することはとても無理ですと答えるんですね。弟子たちは現実の目の前の出来事だけにとらわれていてですね、他には全く関心がない。ましてやイエス様が力が出ていき、そしてイエス様の問いに対して全く無関心であるということが分かっています。ここで面白いところは、イエス様はそれだけに納得されない。イエス様は一生懸命誰が自分に触れたのかというのをですね、分かるために探されたというんですね。まさに不思議な光景です。普通は女のようにイエス様のもとに一生懸命来てイエス様のもとに来るというのが当たり前ですけど、逆にイエス様がその女性を探しているんですね。不思議な光景です。こういう状況を見てイエス様はに対して女は恐れながら全てを告白する。真実を余すことなく打ち明けるんですね。まさにその時にこそイエス様とその女性との本当の意味での交わりが出てきて、愛のままに自分の苦悩と癒された喜びをイエス様にする、この態度こそが私にとっては必要なんでしょうか。そしてイエス様は面白い言葉を知っています。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心してきなさい。すっかり治って達者でいなさいって言うんですね。あなたの信仰がって言うんですけど、信仰って一体何ということなんですね。イエス様から何とか治してもらいたいと一心不乱で 群衆を受け付けて、彼女はイエス様の前に出て、衣でも服でも触れば何とか癒してもらえる、まあ、そういう思いの中で彼女は行動をしました。そして面白いところにですね、あなたを救ったという言葉です。この救ったという言い方はですね、確かに病気が癒されたということもあります。それから今まで差別されて社会から孤立化していた自分自身、家族からも社会からも断絶した関係から、もう一度社会に復帰する、家族の一員として復帰する、そういう心の問題、それからもう一つ魂の問題です。神様との触れ合いの中で本当に一人の人間として神様の前に、人々の前に立つことができるということなんですね。まさにここが先ほど共同バプテスト医療団の基本理念と同じなんです。体と心と魂をの回復こそこの本当の目的なんです。病院だったら体を癒すことができます。心も一部治すことができるかもしれません。しかし魂は主イエスとの関係でなければ決して回復することはできないのです。それだけ本当に彼女は真剣に飢えてた。ここのところではいろんな聖書の訳の中では微妙に違っています。前段の部分はほぼ同じなんですけども、最後の方は例えば新改訳だったら、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいというのが新改訳。新共同訳では、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいって。で、教会共同訳では、病気から解放されて達者でいなさい、口語訳に近いんですけども、私たち人間が生きている以上の中では病気をすることがあります。その時に心を病むことがあります。また神様との関係が外れた時に魂も損なわれることがあります。イエス様の言ってる信仰というのは、神様との関係を取り戻し、体と心と魂をもう一度きちんと正常な形にするということが、私たち一人一人に言われていることではないでしょうか。この後イエス様はヤイロの家に向かって行く途中にですね、ヤイロの家から使いが来て娘の死を聞かされ、その時にヤイロは絶望の淵に落ち込むんですけれども、イエス様は恐れることはない、ただ信じなさいという言葉の中で家に行き、そして死んだと思われる少女を起き上がらせ、そして回復したという奇跡物語が続きます。イエス様はこのマルコの福音書の中では、特に病人や女性に対して優しい視点の中でいろんな奇跡を使いますし、また弟子たちに対してもこういった一人一人の人々に温かい眼差しを向け、自分自身のことだけではなく主イエスの思いがどこにあるか、またその信仰がどこにあるかというのをですね、わきまえつつ福音宣教の技に励めということをですね、今日の箇所は暗示しているのではないでしょうか。我々もこれから長い人生の中でいろんな困難や苦しみや病気や災害や災難が 生じてきます。しかしその時に頼むものは何かと思った時に、それはまさに主イエスしかない。当然病院にかかったりすることはあります。しかし本当の意味での体と心と魂を癒してくださるのは主イエスしかないということをですね、私たちはもう一度再認識して一日一日を覚えて歩んでいきたいと願っております。ではお祈りをします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたを皆を賛美します。私たちはいろんな不幸があったときに、ともすれば自分の知識や経験やその状況の中で解決しようと思います。しかしあなたはすべてご存じですので、あなたにすべてを委ね、あなたを信じ、そしてあなたを固く信頼することによって事態が解決することを今私たちに教えられました。どうか私たち一人一人をどうぞその場にやって強め、慰め、そしてあなたがいつも共にいることを忘れずに一日一日を過ごすことができますように導いてください。これから暑くなりますけども、コロナや猛暑、熱中症等に十分に健康に注意して一日一日を大切に過ごさせてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によって毎日お捧げいたします。アーメン。